Suzuki。
はい、前回はキングダムの、時代背景のお話を、いただきましたけども、はい、今回は秦という国がどのようにして成長したのかっていうことについて、
そうですね、
していきたいなと思ってるんですけども、
はい、
どうやって成長していったのかですよ。
あのね、一番大きかったのが、さっき言ったというか前回言った、あの放火を、まあフルで生かすことができたのがやっぱり秦だったんですね。まあ他の国も放火の採用っていうのはやってるんですけど、やっぱり秦ほどこううまく生かせなかったっていうのがあって、で、その周王っていう人がいます。
周王、
はい、周王っていうんですけど、商売の商に、あ、もうダメだ、王がね、あの説明できない感じなんであれですけど、周王っていう人がいます。で、この人がその秦のですね、国家システムをもう根底から覆して革新させていくっていうことをやった結果、秦の国力が一気に上がっていくんですよ。これが始皇帝が生まれる100年ぐらい前の人、3、4代ぐらい前の人ですね。
じゃあ、直接会ってないんですよね。
会ってないです、会ってないです。で、そうですね、放火、まあ放火というか周王がね、まあどういう改革をしていったか、
興味あるですね、
なんですけど、あの放火はルールで国を運営しましょうっていうことを言ってる人たちです。で、それまで逆に言うと法律とかルールで運営っていうのはしてなかったんですよ。あの王様とか貴族がいるんで、その貴族の人たちの裁量であるとか、その人たちの裁分に任せられていたところが、その貴族も含めてルール上で縛りましょうって言ったんですね。で、この人が一番目指したのは、一言で言うと富国強兵、まず民衆の生産力を上げ、戦争に行って強くし、戦争で強くし、それで貴族の権力をしかも落として、君主の権力だけを上げていくっていう中央集権をこう実現しようっていうのが、この周王っていう人がやった改革で、まあ、具体的に言うといろんなのがあるんですけど、ちょっと少しずつ例を紹介するとですね、まあ、一つはまず、あの農業に従事したら、農業に従事、みんな農業に従事しなさいっていう、話をしました。で、あの当時はやっぱりその農業っていうのがその産業として一番国力を上げる要になるっていうのは確かにあったので、でさっき前回言った、あの諸子百家でいろんな人が遊説してこう喋ってるみたいな話をしたじゃないですか。だからこの時代で結構こう話すこととか学問することに意識が向けられた時代でもあったんですよ。
頭いいが価値がある、
まあ、人類史上初ですよね、そんな状態になってるのが、その状態に対して周王はむしろ逆にもう頭いいとかどうでもいいから全員農業しろって言ってるんですよね。
農業、
そうだから、ちょっと今の感覚からするとありえないと思うかもしれないんだけど、愚民政策を地で言ってるんですよ。学問は与えない、教養もなくていい、とにかくひたすら全員農業をしなさい。で、次男三男四男がいるんだったら分家して新しい田んぼを開拓しなさいっていうのを法律で定めて、開拓しなかったら罰金みたいな、
まあ、ある種後のなんだヨーロッパの産業革命とかもそうですよね。要は一つの大きな組織、国の中でそれぞれがもう駒になって、こう歯車になって
分業制のことね、
分業した方がやっぱ結果的に全体としては効率とか生産力が上がっていくじゃないですか。
そういうことですか、手足が命令しないのに勝手に走り出したりしたら困るからってことですね。
そうそうそう、で、そうですね。で、あとはあの当時はその貴族がそれぞれの土地を治めてたのを、中央から官僚を派遣してその官僚に管轄させるっていうのもこの人が秦で始めた。
中間管理職を置いたみたいな。
中間管理職を置いた。で、その地方の豪族を要は押さえつけて権力を剥奪していったんですよ。それによって皇帝の命令が全部に行き届くようにしていく。
それまではどういう状態だったんですか。いなかったですか。現場
まあ、なんかあのイメージで言うと幕府に近くて、江戸時代とかを想定してもらうと分かりやすいかもしれない。江戸時代には徳川家がいて、いろんな他にも家がありますよね。その長州の毛利とかもいれば、薩摩の島津とかもいれば、なんかいろんな家がそれぞれの土地で殿様をしてるわけじゃないですか。で、今の日本って 殿様いなくて知事がいますよね、はいはいはい、その知事はまあ今は民主制なんでそう選挙であれしてますけど、その知事を中央から派遣されてるようなイメージ、そういう制度に切り替えていくことによって、はい、その地方の権力を削いで、うん、全ての権力を中央に集中させることによって、命令が全部行き届くっていう風にした、うんうん、利害が相反しないですよね、はいはいはい、それがその地方に殿様がいて中央に王様がいてっていう風にしてしまうと、下手したらこの地方の王様と中央の王様の利害が一致しないことってまあ往々にしてありますよね、はいはいはい、それ全体にとってはいいけどこの一部の地方にとってはあまり良くないよみたいなことが起こるみたいなことを強制的に命令できるようにしていくために中央集権にしていくということをして、でしかも愚民政策で勉強させない、でしかも音楽も聞かせない、
芸術
も遊ぶのやめてって、遊ぶんだったらその間農業してって言ってるんです。
マジ奴隷じゃないですか。
そうそうそう、でしかも戦争に行けと、とにかく戦争しまくれと、で戦争に行って要は首を切ったら相手の、それでいかにその人の身分が低かろうがあなたは昇級できますと、逆に身分が高いやつ、そこの身分が高いお前と言って、お前も戦争で主公を上げなかったら、主級を上げなかったらもう身分落とすよって言うんですよ。そういう法律をねマジで制定しちゃうんです。
人事評価のルールを作ったんです、
う
ん、
そう人事評価のルールを作ったん
です、ね、あそうです、はいはい、人事評価のルールを、はいはい、省が言ってるのは、うん、末端の民衆でもそのルールを理解して自分で判断できるレベルの明確さで伝えるということを言ってる、
はあ、KGI を設定するみたいな、ね、
KPI KGI みたいなもんですね、うん、はい、でそういうことを実際やっていって、うん、僕がね、まあでも省の今の感覚からするとちょっと民主主義からの真逆じゃないですか。
真逆っすよね。
ね、だから僕たちの感覚で言うと、いやなんかちょっと悪いやつなのかなみたいなことを思う人も出てくるかと思うんだけど、僕が省の書いてる本を読んでて、あの人の本残ってるんですよ。本当に書いたかどうか知らんけど、省庁って書いてある本が残ってて、それ読んですごいびっくりしたんが。彼はね別に正しいと思ってそれやってるわけじゃなくて、この時代に即した時代に即したやり方があるだろうと、で今の時代はこのやり方をしたら富国強兵ができるって言ってるだけなんですよ。
それは全然見方変わるな。
すごいでしょ。で結果的100年後に、しかもこの人が言ってるのは100年間これ続けたら統一できるって言ってるの。で100年後に始皇帝が統一してんだよ。
すげえな。
やばくない？やばいですよ。
だって統一できるとか思ってないですもんね、その時代。
誰も統一なんて考えてないんですよ。そうそう、統一って概念ないんです。この時代にそのこう7カ国あるんだけど、その7カ国は自分の国を強くしたりとか領土を獲得していこうっていう思いはあるんだけど、統一って概念はあんまりないんですよ。それってあんま出てこないじゃないですか。今のイタリアがじゃあ統一しましょうみたいなことなんないでしょ、と同じで、統一省なんていうそんな壮大なことは考えないんだけど、まあ省の本にはできるよって書いてある。そこまでやったらできるぜって書いてある。
まあもうそのなんだろう、フレームワーク、まあ今風で言うと
作ったんすよね。
みんなこういう誰も思いつかなかったから、でも始皇帝はそれをそう見て、あ天下統一っていうことができるかもしれないんだっていうふうに思って、それを最初に実行したと思いますよ。
そこまでのイメージができるのはすごいな。
だから今で言うと、今で言うとまあ適切かどうかわからないですけれども、世界統一ですよね。世界統一って普通に考えたらできないじゃないですか。今にしてもみんなそれぞれ違うし離れてるし、でそれを普通にできるイメージ持てるというイメージを与えたのがやっぱ省かもしれないですよね。だからぶっ飛んでるし、
いやね、本当民主は大変だったと思うんですけど、そのまあ結果的に本当に富国強兵が進んでいく、とにかくねそうやって法律を平等に、偉い人でもその農民でも平等に施行することによって、それまでの国は基本的にはその貴族とか氏族って言うんですけど、氏族の族と書いて氏族を管轄して治めるという治め方をしてたのを、個人個人を国が管理するっていう時代に先駆けて突入するんです。秦が
もう戸籍とかで、
そう、あそれも言ってます。国を管理するためには 7つの数字が大事でみたいな、それは人口と何々とみたいなことも書いてあるんですよ。2000 300年ぐらい前にですよ。そうなんですよ。っていうのをやって、まあ結果的にめちゃくちゃこう国力が徐々に上がっていく。やっぱりその戦争に行くことによってしか、その戦争に行かなかったら逆に罰せられるというか、あのデメリットがあるっていう法律を定められてるんで、税金高くなるとかね。あの農業をして戦争をすることにみんな確かに集中していくんですね、結果的に。でその結果本当に戦争強くなるし、だから白起将軍っていう神レベルで強い将軍いるんだけど、やっぱり兵士も強いんですよ、秦って。だから強いんですね。
なんかあれっすね、こうデフラグというか最適化をしたんですね、
国
全部でね。
そうですそうです。
あ、なんか適材適所でパオパオはめてって、もう考えないでいいやつ、考えさせなくて。
でやっぱりこれだけの大改革なん で特にさっき言ったみたいに貴族の権力が落ちますよね。
ですね。
だからすごい反発あったんですよ、これ。当たり前だけど
権力下がるからですね、もちろん
イノベーションなん で既得権益をぶっ潰していくことになりますんで、すごい反発がありまして、まあ一番最初にね、商は魏という国で実は仕事してたんですよ。魏のナンバー2の下で働いてたんだけど、そのナンバー2の人が死ぬ時に、あの寿命で死ぬ時に、魏の王様に「商王っていうめっちゃ天才がいると」「この商王っていう天才がいるから、この人採用した方がいい」と。もう自分が死んだら代わりにこいつを引き立ててくれと。でもし引き立てない場合は、この人が他国に行ったら絶対にその他国が強くなってしまうから、もう採用しないんだったら殺せって言うんですよ。けど王様その話聞かずに、なわけねえじゃんってなってほっとったんですよね。そしたらこの商王は、あの就職活動で秦に行っちゃうんですよ。
あらら、
あのさっきの人材こう獲得合戦で、魏ってね採用が一番下手くそな国で、孫子も逃すしね、もういろんな人逃しまくるんですけど、あの商王も逃しちゃうんですよ。で商はそれで魏にいたのに、魏じゃなくて秦に就職面接に行って、あの 3次面接4次面接して、そこで採用されていく。
ロマンやね。
でその採用面接の時にもう翔が言ってるのが、もうこの改革っていうのはめちゃくちゃこう、もう王様が本気でやってくれない限り絶対成功しないから、お前マジで覚悟しろよっていうことを言うんですよ。やるんだったらお前マジでやれよって言ってて、で採用された瞬間にまず偉いやつ全員集めろって言うんですよ。全員集めて全員の前でこれやるって言い切れって言うんですよ。で王様も立派な人で分かってて、ちゃんと言ってくれるんです。みんなにねわざと議論させるんです。商王と既得権益の貴族に議論をさせて、何が正しいか、いや国はこうすべきだこうすべきだみたいなことを議論させた最後に、じゃあ商王の言を採用するって言って、みんなの前で宣言して、
家庭を踏んで彼の地位を確立させたんですよね。
そこ議論もしなかったら、いや王様がなんか連れてきたわけわからんやつだってなる
んで、その施行する過程もやっぱいろんなこう反発があって、2回に分けて大きい変あのこう改革をしてるんですけど、あの象徴的なエピソードがですね、王様の子供、だから太子ですよね、次期王様ですよ。次期王様がルール破っちゃうんですよ。しかもそれって死刑のやつなんですよ。死刑のルール破っちゃうんですね。で翔は王様以外全員に適用するって言ってるから、このまま行くと王子様を死刑にしないといけないってなっちゃう。
やばいよ。
そう。でその時にでもさすがにちょっと、まあ、次期王様だから、翔多分死刑にしたかったんだけど、死刑はちょっと王様も無理やだってなって、その代わりこいつの教育係とこの人のなんか侍従みたいな人がいるんですけど、そいつの鼻を削ぐんですよ。で本来そんなのもありえないんですよ。その要は貴族の鼻を削ぐなんてことは、もうなんか反乱を起こしたやつとか本当に罪を犯したやつしかありえないんだけど、それで鼻を削いで、ここでね翔恨みをめちゃくちゃ買ってるんですよ。けどそれを見て国民はまさか王子様が罪罰せられると思わなかったから、あの人本当にやるんだってなって、あこの人の言うこと聞かないとマジでやばいってなって、みんなこうそのきついけど言うこと聞く、
だから
本気なんだって分かって、
翔も見せたんですね、覚悟。
覚悟を見して、でもう命狙われるじゃないですか。狙われて結局この人殺されますから最後。
うわ
最後ね、その王様が死んじゃって、その罰した大使が王様になった瞬間にこの人は殺されます。車咲きの刑にされます。あの手足を馬車にそれぞれつないで、馬車が全方向に走って体がちぎれるという刑にされます。その刑を定めたのこの人なんだけどね。その刑作ったのこの人なんですけど、
なんか悲しいですね。なんか、なんかやらなければ殺されないのにやって殺されるっていう。そう。
まあショーは死ぬけどシステムは残るんですよね。
なるほどですね。
はい。
今で言うとあれだよね。そのまあ仕組み作りってよく口にするじゃないですか。そうね。もう昔は当たり前じゃなかったですね。もう本当にそれぞれの貴族個人が、あこいついいわ、あるいはこいつ俺の家族血縁者だから引っ張ってこようみたいな、そんでが当たり前で、
ルールなく雰囲気と感覚と風習みたいな
ですね。
ある種もう腐敗してたところをもうみんな法の前で平等、仕組みを作って国組織全体を強くしていこうっていう、
法の前で平等っていう概念がないからね当時。であとはやっぱりその法を作るだけじゃなくて運用するところに覚悟が必要ということを一番分かっている人ですよね。これは本当に素晴らしいなと思う。会社でも全く一緒ですもんね。仕組み作ってもその運用にちゃんと経営者なり社員に覚悟ないと全然できないですもんね。
それはめちゃくちゃ分かるっすね。
そこをすごい強調した人、その人
は。めちゃ分かる。ちなみになんでそんなに秦にばっかり優秀な人材が集まったの？
ああそれはね、秦がさっき言いましたけど後進国だったからなんですよ。実は逆に
ベンチャーだから、
ベンチャーだから本当にね、秦の王様は歴代あの図を低くして優秀な人を外国人でもバンバン採用してる。あのさっき言ったみたいにこれ外国なんで、将も外国人なんですよ。僕たちがだから中国人とか韓国人採用するのと同じ感覚なんですよ。
しかもあのまあまあ、あの自分より下だと思ってるところ、
ああそう
ね、
あのそうそうそう、あの将からしたらね、あの逆なんだけど、だから秦からすると中央のそう優秀な人たちを、だから東京から地方都市がめっちゃ人材呼んできて頑張って採用してるみたいな絵ですよね。
あそこ逆か。
はい。っていうのをやって非常に優秀な人たちを外国人問わずこう雇っていくと。でそう、あの中央の人たちは外国人をちょっとバカにしてるんですよ。バカにしてるからその自分の自国の人たちしか雇わないみたいなこと結構やってて。技とかがだからやっちゃってるよね。
大企業ですよ。
大企業。だからもう優秀人材ね、もう本当に悲しいほど逃しまくってる。めちゃくちゃ優秀な人たちが一番最初技に行きまくってんのに、あの孫子でさえそう。
そうか。
もうバンバン逃して、まあ最後負けちゃうのが技。
ありますよね。イノベーターを採用できないんですよ。
できない。ちょっと舐めちゃってんだよね。
安定して目に見えた成果を出したことがある実績ある人しか多分。
もうそうだし、やっぱりその血筋とかちょっとやっぱ見ちゃってんだよね。
そうだよね。東大しか採用しないとかね。
とかね。そう、学歴とかいう感じの採用の仕方して、結局そういうなんていうか本当に優秀な人たちっていうのを逃していくっていうのが義ですね。
なるほど。いやいやいや、ちなみに賞ってキングダム出てるんですか？
いや100年前だから出れないんじゃないですか。
ですよね。
話には出てる。
そっかそっか。
キングダム李氏だよな。
李氏。あ、李氏。賞の遺志を継いだキャラで李氏っていう人が出てきてますよ。
そうなんですね。
李氏はあのすごい重要人物なんですよ、実は秦にとって。このあと多分漫画でもだいぶでっかい地位を占めていくと思います。
もうなんか出てる。出てる。
あ、出てる。
もう中央なんかもう助言をしてる感じ。
あ、始めてる。あのこの李氏っていうのは賞の遺志をまあ多分に継いでる人です。
あ、よかった。
放火なんで、同じ放火、同じ学科なんで。
いやいや、あのキングダムについて知りたい人が全然キングダムに出てこない人の話をずっとしてるから僕ら見た人ポカーンってなったかなと思ったんですけど、
そうだいぶ前からやりすぎて
ね。でもキングダムを楽しむためにこれが必要っていうことですからね。
こういう流れがあって李氏がいるんだなとかいう感じで読んでもらったら面白いかなってちょっと思いますね。ちなみに賞は秦に採用された時30歳代前半です。僕たちと同じぐらい
油乗り切りまくってる的な。
でも若いですよ。それで当時のもう1000万人ぐらいいたかな、人口が。それぐらいの人たちの生活を一変させる法律を作ってるんで、すごい影響力を行使する。30代前半で。
いや、しかも、いや俺ずっと今普通に聞いてましたけど、1600万年前。
違う違う、
間違った。なんで万年ですけど、1600年前。
1600万年前。
1600年前ですよ。
いや、もっと前ですよ。
もっとも
っと前。2300年前。
いや、なんかこう、当時の日本とかってだって弥生時代とかですか？
いや縄文、あ弥生と縄文の、
米と作っ、あ縄文時代、縄文とかなんかそれぐらいですかね、うん、す、はい、いやなんかもう中国やばいなっていう
発が早いよね、うん、古代の中国は本当に。
いやということで、うん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。Hi, Suzuku.